こんにちは、モテ系男子高室です。ですね、話が飛んだというか、まず今日は何日ですか。今日は6月9日木曜日です。ゲームマーケットが、この収録につながっている前半部分のゲームマーケットが5月の5日だったので、ちょうど1ヶ月くらい空いてるんですけれども、なんでこんなに時間が空いたかっていうと、まず会場のとこまで確か撮ってましたね、前回で。いつもだったらこの後そのゲームマーケット終わりぐらいの時に撮って、終わりました、会場アナウンスを聞いてパチパチパチってやった後に次居酒屋収録って感じだったんですけども、今回のゲームマーケットの通風すごろくは思いのかちょっと人気があって、なんだっけ、閉幕して退散しなきゃいけない時間ギリギリ前ちょっと CEO やってもらってたので、会場で撮ることはできなくて、でその後リドコブのお二人を連れて居酒屋大崎にある前回でも撮った水っていうお店のチューハイが異常シングルなのに異常に濃くて、いつもベロベロにさせられるあのお店でも収録をしたんですけれども、ちょっとまたあの居酒屋に他のお客さんが多くて、僕の声が全然入ってなくて、どうせアップしてもツイッターの方で佐々木の声が聞きづらいって言って文句が来ると思ったので、今家で撮り直してます。でその時にリドコブの二人としたお話とかを自分の方でまとめて発表しようと思います。でもちょっとその前に文句言っときたいんですけど、野作に君が全然ラジオを更新してくれないんですよね。それでもう前回の更新から半年も間が空いてしまった。なのについ最近ホラボドの方にゲストで出てて、何なんだこいつって思いました。なのでもうあいつのことは無視して一人で収録します。なんか一人でラジオやるとか何とか言ってたけど、このままだとマジで目的芸男子更室が消滅しかねないので、ちょっと僕の方で頑張って一人で撮って編集もしてアップできたらなと今後思ってます。あいつの方も知らねえ、ホラボドで言ってることも全部なんかインチキだし。でまず通風すごろくのことを、ちょっといろいろ語っていこうと思います。あれから時間が経ったから分かったことなんですけれども、通風すごろくがですね、ツイッターで思いのかバズったってことが起こりましたね。確か1300リツイートくらいついてましたよね。お気に入りが600くらいだったような気がします。何が受けてバズったかっていうと、説明文ですね。通風すごろくってこんなゲームっていう内容をスケッチブックに書いて会場の CU ブースのところに書きといたんですけれども、なんかそれを見てクスクス笑う人が結構多くて、でなんならそのゲーム遊ばないけどその説明文だけ取ってちょっとツイッターとかに上げていいかって人がちらほらいて、どうぞどうぞって言ったらこんなことになったって感じですね。いつもそのゲームマーケットで CU を出すときに、これも野沢国くんのアイデアというかアドバイスをもらって始めたことなんですけれども、説明書の説明書を作っとくといいよって言われまして、どういうことかっていうと、ボードゲームの説明書ってぶっちゃけた話、その場でパッと見ただけで全然わけわかんないじゃないですか。なんで説明書よりもさらに簡易的にこのゲームってどんなゲームだよっていうのを説明している紙があったらいいよって言ったので、一番最初のフルーツオポンチの時からずっとやってたんですけれども、今回はですねちょっと用意する時間がギリギリまでなくて、当日の朝その説明文を用意したんですけれども、絵もなくて、で実はゲームマーケット前日の夜に用意しようかなと思ってたんですけど、当時スマホのアプリのランブルシティってやつにハマってるせいでゲームやってたら朝になってたんですね。なんで当日の朝にちょっと絵も今回はなくて、簡易的に書いたんですけど、確かなんか通風すごろくってバーンってでっか書いて、その下にこのゲームは協力ゲームです、プレイヤーの皆さんは食べ放題のバイキングに来ました、払った料金の元をみんなで回収できたらクリアです、しかし皆さんは通風持ちです、通風が爆発した人はリタイアになります、みたいなことを説明で確か書いたと思います。ツイッターの方で通風すごろくって検索したら、どっかに出てると思うんでそこで見れると思いますけど、 とまあそんなことがあったよと。それからいろいろ感想とかを、まあ当日聞いた感想とかツイッターの感想とか見てて、特に目引いたのが、見てて楽しそうって意見が多かったですね。これに関してはちょっと狙い通りで嬉しいところなんですけれども、どういうふうにその狙いを見越して用意したかっていうと、アクションゲームって目を引くんですよね。今回の2フースゴロクがプリン体ゲージっていうあのコマを積んで、それが倒れたらアウトっていうところが、うまく積むってところがアクション要素だと思うんですけれども、これはあくまで僕の持論なんですけれども、アクションゲームの中でもさらに積んで倒れるタイプのゲームは見てる方も楽しいんですよね。何かっていうとライブ感がある方っていうのが、倒れそうっていうのが目に見えて分かって、それが倒れるか否かっていうのは、倒れる瞬間っていうのは誰にも予測できないけど、まあ倒れそうだなーっていうのを見てて、まあ見てる方も楽しめるってところですかね。まあすごい漠然としてますけど。まあこれっていうのが、あの有名なキャプテンリノっていうゲームは、誰しもがその遊んだこともゲーム界でも見たことがあると思うので、その感覚は分かってもらえると思うんですけれども。その点を活かすためにですね、前の収録で野崎国さんたちにこの通風通語録の内容を話した時に、確か野崎国くんとかがその積んだタワーをコマとして移動させるんじゃないのって言って、あ、それいいかもしれないって感じで使うかもとか言ってたんですけれども、結局その案は採用しなくて、なんでそれを採用しなかったかっていうと、プレイ時間がそれによって長くなってしまうって問題もあったんですよ。で、なんか結構その積むって動作のデメリットとして、プレイヤーによってそのかかる時間、ダウンタイムとはまた別ですけど、プレイヤーのなんかその一人の手番の時間が後半になればなるほどどんどん長くなっていくので、しかもそれを移動させるっていうと、積むってアクションプラスコマを移動させるっていうので、積むだけでも時間かかるからなと思ってそこをカットしたのもあるし、特にその高く積まれる絵が損なわれるってとこですね。キャプテンリノとかでもカードのタワーがどんどん高くなっていくに従って、その他でプレイしてるプレイヤーたちがそっちを見てなんか気になるってことはよくあると思うんですけれども、単純に言えばそのタワーが高くなればなるほど他の人の目につきやすくなるし、インパクトも大きくなるので、できればプレイヤーはその尿酸値タワーをどんどん高くできるようにシステム側で用意したっていう感じですかね。まあそれがちゃんと生きたみたいでよかったです。はい、ちょっとね、なんかさっきからガサゴソギシギシになってると思うんですけど、僕の声はポッドキャスト向きじゃない、大きな声が出せない人なので、もう文句言われないようにヘッドセットを用意しましたね。一人収録だと僕の声でも入りやすくて、まあそれなりのメリットもありますね。で、前回の反省点もちょっと今回に生かした部分で言うと、まあ前回のゲームマーケットだと、まるまるちゃんの本かバツガツくんのことを先に好きになったのに勝手に告るとかひどくないっていうゲームを出したと思ったんですけども、まあ、ツークフースゴロクを作ろうと思ったきっかけの一つで、自分の器に合うっていうのも言ったんですけども、まあ、前回が特に僕の中でかなり失敗だったな、今までで一番失敗を感じた、ゲーム制作だったんですけども、それがどういう点が失敗したかなって思ったかというと、駆け引きが複雑すぎてどう遊んだらいいかわからなかったってところですかね。まあ、駆け引きが複雑すぎたっていうのは、まあある種の言い訳なんですけれども、どう遊んだらいいかわからんっていうのがあれですかね、核ですかね。なんていうのかな、僕がよく陥る、ゲーム作っててよく陥る問題なんですけど、こういう駆け引きがあって、こういう駆け引きがあるから、このゲーム面白いよねって野崎にとかに説明すると、で、結局それってどう遊べばいいのって言われることが、僕はまあまああるんですよね。安易に駆け引きっぽい、こっちを立てるとこっちが立たないっていうのが、まあゲームのメカニクスでよくあると思うんですけども、それ同士をなんか掛け合わせれば、とりあえずゲームになるだろうって自分の中でも思い込んでる部分があると思うんですけど、例えばですね、今回の2フースゴロクで用意してた、そのメカニクスを用意した時点で、さらにキャパシティをっていうパラメータを一つつけようと思って作ってた時期があったんですね。どういうことかっていうと、 プレイヤーたちは皿を持ってその食事を取りに行くんですけれども、その食事カードがいっぱい並んでる盤面の方に、でその食事ごとに食事1回で取れる食事の量というか体積というかが決まってて、例えばですね、ある料理は値段も高くてプリン体量も少ないけれども、皿に乗せるとその皿の面積を多く使ってしまって他のやつが乗せづらくなるみたいなのも実はシステムで考えていて、でそれで一人回しをしていて、ふとあこれは前回の〇〇ちゃんのゲームと同じあれに陥ってるぞと気がついてですね、今回はもうシンプルに自分の皿に乗せられる料理は3つまで、どんな条件かでも3つまでに絞ったんですね。これによってまあ良かったなっていうふうに思ったのが、このゲーム結局のところ、そのこの料理はプリン体がどれくらい入っているのかなっていう考えるポイントがあるんですけども、そこが一番面白いポイントだってことがテストプレイとか一人回しを重ねて分かったんですね。で皿のキャパシティとか用意してると、なんかその料理にプリン体がどのくらい入ってるかってところを気にする以前に、どう皿に収め切ろうかってところに意識が集中してしまって、なんかこのゲームで遊んでその悩んだりとか考えたりしてほしいポイントがちょっと逸れちゃうなってことが気づいたので、せっかく考えたシステムなので使わないのは惜しいなって思う気持ちが大きかったんですけれども、ここはちょっと思い切ってバッサリ切って、特に楽しんでもらいたいポイントっていうのを果たせたら、まあ、今回いい方向につながったなと思いました。まあ、あとですね、これさえ、守れば負けねえっていうちょっとラインも用意しましたね。っていうのが、まあ、どう遊んだらいいかわからんっていうのは僕の中でちょっと陥りがちな問題だったので、どう遊んでいいかはせめてこれさえ守れば負けないよってラインを用意することによって、僕と野田国くんがよく言ってるガチャプレイってやつなんですけれども、まあ、適当に遊んでもゲームは成り立つというか、ここだけ押さえとけばってポイントを用意するってやつですねっていう、まあ、ラインを用意したんですけれども、それがまあ何かっていうと、尿酸値タワーさえ倒さなければ負けないっていうところですね。やっぱりその料理のプリン体を見抜くっていうのは結構難しいですね。まあぶっちゃけた話、知識の問題ですし、ある意味運要素も高いですから、僕でさえその自分で調べて作った僕でさえ遊んでて忘れることがあるくらいなので、その1から5のプリン体量で、しかもそれが60品目あるので、だけど、まあ、どんなにプリン体量が高い食事をとっても、まあ、結局はその尿酸値タワーさえ倒さなければ勝てるんですよっていうふうに思って、そのラインを用意しました。でもですね、実はそのちょっと見立ても甘かったなって後で反省するポイントがあって、ゲームマーケットでその CEO を回したところで、1日に参加者の半数くらいがそのみんなでお金を回収しきれずに、まあ誰も尿酸値タワーを倒さなかったんですが、こうみんなビビって料理を取ってしまって、安い食品しか集めなかったりして、結局タワーも倒れずお金も回収できずってところで、まあゲームの終わりから始まるまでのうちでドラマが一度も起こらないまま終わってしまうっていうのが、ちょっと今回の見立ての甘さだったなってふと思いました。なのでもっとそのプレイヤーが勝負に出やすくなるポイントっていうか、ふうに誘導できたらよかったかなって。まあそれっていうのか、その失敗しても成功してもどちらでも意味なんですけど、そういう意味では中途半端な印象のまま、このゲーム遊んで終わってしまった人が複数人いたかなっていうのがちょっと残念でしたね。改めて、その部分はすごくちょっと引きずってるんですが、今改善案が見えてなくて、次のスーフースゴロク商品化するときはする予定なんですけれども、これについてもまた後ほど話しますが、どうしようかなと思ったところです。で、じゃあ次に、せっかく自分が作ったゲームの話なので、このゲームをなんか思いついたきっかけみたいなことを話そうと思うんですけども、一つがその自分が痛風じゃないかってことは、なんか疑問を持ったこともラジオでも話したと思いますし、まあそれこそまさに作ろうと思ったきっかけなんですけど、あともう一つですね、スイパラっていうのがありますね。 スイパラっていうのはスイートパラダイスっていう食べ放題ケーキバイキングの話なんですけれども、まあその前にちょっと痛風疑惑のところからもっと詳しく話そうかな。自分が痛風じゃないかなって思う時にネットで痛風をについての知識をいろいろ調べてみて、よく聞く食事品の中にあるプリン体っていうのが含まれているものがあって、でそのプリン体ってやつを多く取ると痛風になるよってぼんやりした知識はあったんですけれども、まあじゃあどんな食材に入ってるのかなってネットで調べたら、結構いろんな食品のなんかそのプリン体量がどのくらい入ってるかっていうのを紹介してるサイトがあって、そういうのを見てると、そのこんな食べ物にプリン体入ってたんだとか、ってこの食べ物意外とプリン体少ねえんだなっていうのを自分でも実感して、でこれがちょっと面白かったので、まあラジオでもやった通りいろんな人にこうプリン体クイズっつって、さてこの食べ物にはプリン体は多いでしょうか少ないでしょうかみたいな感じで、まあ特にその年齢層上の人が多い職場とかでやったりとか、あと居酒屋とかで友達にやったりすると結構受けたので、あこれもしかしたらゲームに活かせんじゃないかなって思って、痛風すごろくのその痛風でを何かのゲームに使うってアイデアをちょっとストックしていました。でもう一つのスイパラなんですけれども、僕そのスイパラに実はこの年になるまでまだ行ったことがなくて、まあそういうものがあるっていうのは知ってたんですけど、まあ行く相手がいなくてって感じですね。まあ僕も彼女ができたので、その彼女にちょっとスイパラあるじゃんっつって、ちょうど川崎にあるし行ってみたいなっつったら、まあ彼女もあじゃあいいよって乗ってくれて、でスイパラに初めて行くことになったんですよ。でちょっとその彼女にそのスイパラ行こうっていうのもちょっと戸惑ってた部分があって、なぜかっていうと僕の彼女めちゃめちゃ甘いものが苦手なんですよね。まあチョコレートはなぜか好きなんですけど、まあ、ケーキとか生クリームはちょっと苦手なタイプで、その相手と一緒に行くのは申し訳ないなって思ってたし、そのしかも彼女すごい小食なんですよ。なんでまあなんかスイパラに行った時、彼女をなんかこう暇にさせないようにちょっと何か話し合う話の内容、例えば旅行に行く計画でも立てようかみたいなことを彼女に持ちかけてたんですけど、そしたらいやスイパラでそんなことやってる余裕ないからって言うんですよね。はって思って、いや普通に食べんのみたいなふうに思ってたんですけれども、いやだってスイパラ別だからみたいな、戦いだからって言ってて、何言ってんだろうって思って実際行ってみたら、まあ自分でも改めてその彼女の言った意味が分かってですね、まあ、スイパラっていうのはですね、正直言ってケーキを楽しむっていうよりもスイパラっていう一つのゲームだったんですね。まあ、どういうことかっていうとですね、一口に説明するのは難しいのでちょっと僕の身で起こった実例を紹介しようと思うんですけど、まずスイパラで、まあ、お皿を持ってケーキを取りに行くじゃないですか。その時に僕はまあ生クリームチョコ作戦っていうのを考えまして、何かっていうと、まず一つの種類のケーキを食べてしまうと飽きちゃうから、ちょっと別々の味を挟まなきゃなって思って、僕特にあのケーキでは生クリーム系のケーキが大好きなんですけど、まあ、ちょっとここはなんとか息を長く持たせるために、生クリームチョコ生クリームチョコの順番で皿に乗せるぞと思っていざ行ってみると、なぜか僕のお皿は生クリームのケーキで埋め尽くされてしまって、チョコレートを置く場所がなくなってしまったんですよ。特にそのスイパラのケーキっていうのは、こうワンホールのケーキ置いてあるんですけど、それを自分で切り分けるんですね。あらかじめ切ってあるやつもあるんですけども、多くはその自分で切り分けて好きに取ってくださいスタンスなんですよね。そうなると生クリームのケーキを 4分の1ホール取って、また取ってで4回乗っけただけでもう僕の皿は乗り切らなくなってしまうんですよ。しまったと思って急いで自分の席に戻って、そのケーキを全部平らげて、よし次こそは生クリームチョコ生クリームチョコだぞって思っていくんですけど、また戻ってきて時には僕の皿には生クリーム系のケーキしか乗ってないんですよ。でしかもそれだけじゃなく、なんか別料金でハーゲンダッツが食べ放題になるっていうセットでスイパラに入ったんですけれども、そのスイパラが終わるまでの間アイスクリームは一口も口にしてませんでしたね。いやその ままならさが、はぁってこれ、ケーキを楽しむためじゃなくて、いかに、その最初の計画通り、いろんなケーキの味を楽しみ、自分の欲望と、に負けないように、まんべんなくいろんなケーキを取らなきゃいけないゲームだったんだなって。それで今回僕はまんまと、スイパラのシチューにハマってしまったんだなって思いました。そんな感じで、そのままならさの部分にすごいジレンマを感じて、これはゲーム性と呼べるんじゃないかって思ったんですね。で、あまりにも悔しかったんで、これはゲームにしてやるって思った時に、あって、これ、痛風と合わせられるんじゃねえかなって思ったんですよ。それで、痛風なのに、バイキングで元を取るっていう、今思うと本当にバカとしか思えないような設定のゲームができたわけなんですが、まあ、特にその痛風ゲームを考えた時も、痛風だけじゃちょっとパンチが弱いかなって思ってて、さらに、食べ放題のゲームっていうのもちょっとそれだけじゃパンチが弱いと思ったので、誰も掛け合わせる、今まで誰も掛け合わせなかっただろうなという組み合わせで、その二つをドッキングしたら、これは面白いぞと思って、まさにドッキングさせることになりました。まあ、こんな感じで、普段の生活の中で僕はゲームを、何かゲームにならないかなと探しているんですけれども、野沢くんに、佐々木はそういう生活の中にゲームを見出すみたいな話嫌いだからって言われたのが未だに納得いかなくて、そのことを思い出すたびにあえて殺意が湧きますね。まあ僕が彼の話を、そういう話をするのを嫌がるのは、単に彼のそういう話はそこが浅いくせにぐだぐだ長いからって言いますけどね。はい。で、そのバイキングと痛風の組み合わせが偶然っちゃ偶然なんですけれども、すげえいい組み合わせだったなって自分でもちょっと驚くことがあって、バイキングと痛風って言い換えると食事と健康の要素なんですね。この二つを神聖な形でドッキングできたっていうのが本当に大成功だったなと思ってて、まあ、なんでこの二つの、その食事と健康っていうのが何がいいかっていうと、すごいなんか人というより人間ですかね。人間の興味、を引きつけるすごい強い、まあ、要素だと思ってるんですよ。まあ、特にそういうのが現れてるっていうのが、そのネットのブログとか主にそうですね。まあ、ちょっと調べたらわかると思うんですけど、その食事と健康に対するブログってものすごい量があって、どれもとじゃないですね。まあ、でも大体人気のブログとかってこの二つの要素を抑えてたりするんですよね。例えばダイエットだとか、まあ、スイーツとかその食べ放題ラーメンだとか。そういうのですね。まあこの二つに興味がいっちゃうのは当然で、僕らが生きる上で必要、生きる上で役立つ知識だからこそ、その僕らの興味を本能的に強く引いてしまうと思うんですけれども、これが食事だけとか健康だけとかだったら引きがまだ弱くて、二つ重なる、特にそのダイエットですね。さっきも言いましたけど、ダイエットは食事であり健康である要素なのでとかみたいな感じで、そこでそのご飯を食べるってロールプレイの食事、痛風図録でいう食事と、あとは痛風っていう健康の要素で、さらにその二つの組み合わせが新鮮であるっていうところですね。まあまたその痛風っていうのが健康って要素の中で、みんな耳にしたことはあると思うんですけれども、それについて詳しく知ってる人っていうのはそんなにいないと思うので、新鮮っていう要素もさらに加わって、結構これはいいところに収めてやったぞって自分でも自信がありますね。しかもそれをボードゲームでやるっていうのが、今回そのツイッターでバズった原因の一つでもあると思うんですよね。で、まあ、痛風すごろくもそうですけど、健康にスポット当てたゲームで言うと、最近確かツイッターで回ってるのをちらっと見たんですけど、なんだっけ、心臓病になんとかなるみたいな、まあ、心臓病のことをテーマに扱ったゲームが、これは確か製品で出てるアメリカのゲームなんですかね。そっちはなんかめちゃめちゃバズってましたね。僕の日じゃないくらい。6000とかだったっけな。ってのを見て、やっぱりこういうのはウケんだなって改めて思いました。確かその心臓のゲームは、協力ゲームじゃなくて対戦ゲームで、買い物だとかパーティーとか、買い物をしてパーティーを開いて、そのパーティーで、他の人の心臓に悪そうなのをどんどん押し付けて、他の人を心臓病で殺すみたいなゲームだったかな。でしたね。 はい。まあ、なので、まあ、他にもダイエットのゲームとかってあるんですかね。まあ、あったら受けそうなもんなんですけど、まあ、でも一個出て人気が出たらまたすぐ真似られてみたいな感じで。すいません、なんかヘッドセットのせいかピーピー変な音がしますね。まあ、ダイエットゲームとかもあったら受けそうだよねみたいな、でもすぐパクられそうだよねって感じです。はい。で、まあ、会場で試合してると通風すごろくを見て足を止める人っていうのがまあ結構いたんですけれども、止め方っていうのも止めるというよりも、まあ、通りすがりにうちの通風すごろくのタイトルを見てプクスクス笑うみたいな、まあ、いつもの流れなんですけどっていう人もいたし、まあ、実際足を止めてどんなゲームだろうってじっくり見てくれる人もいて、まあ、そういう人たちを観察してるとやっぱりその太めで30代後半から先くらいのなんか男性の人がやっぱり多かったですね。多分普段から痛風に危機感を持ってて痛風って文字には敏感になってたと思うんですけれども、まあ多分僕でもそんなゲームがあったら足を止めて見ちゃうと思いますしね。なんですが、実際にその遊んで楽しんでくれた人っていうのは女性が多かったですね、意外と。っていうのがですね、僕のゲーム、まあ毎度のことなんですけど、モノクロで基本的に印刷したり用意してるので、まあ安いからなんですけれども、女性が意外とそのゲームを見て足を止めてくれないんですよね。文字を見てなんか足を止めてくれる人はちらほらいたんですけども、本当にそのゲームそのものを見て止めるって人が少なかったです。これもなんか人によっては差別とか言われそうなんですけど、やっぱり女性はちょっと色目に目を奪われるってことが多いと思うので、色認識の高い、男性よりも高いですし、今実際そういう研究のデータも出てるみたいですし、なんですけれども、遊んでくれて楽しんでくれてたなっていうのを観察してみてると、女性の方が多かったかなって感じがしました。まあ、っていうのが、その、僕のゲームっての、その、通風すごろくって、食べるロールプレイなんですよね。で、その、女性は食事が好きだっていうのはですね、僕と野沢国くんの師匠というか、恩師である岩谷教授ですね。あの、パックマンの海の上の岩谷教授もその、実際パックマンを作るときに参考にした、まあ、アイディアというか、発想、うん、まあいいや。なので、まあ、これも、まあ、世界的にギネス記録も取ってるあのゲームと同じ発想なので、文句を言わせないぞと思うんですけど、まあ、実際に食べるっていう行為のロールプレイが、女性に受けたっていう事実はあったと思います。まあ、これも狙い通りでしたね。はい。まあ、あと、女性に受けたっていう点が、協力ゲームっていうところと、あとはその駆け引きが今回のゲームライトだったので、そのパーティーゲーム感が受けたのかなって気がします。結構その、ガチガチの対戦とか駆け引きがあるゲームを嫌う女性っていうのも、これは偏見ですけれども、女性は多いと思います。実際僕の彼女もそうなので。はい。で、その実際その、今回手伝ってくれたリドコブの二人、リドリーさんとコンブさんもですね、まあ一日楽しく遊んでくれたし、これ売れますよとか言ってくれたりとか、で、しかもその、ゲームマーケットの会場が閉幕して、居酒屋スイに向かう途中でも、この二人一日中通風すごろくで、プリン体の話してたのに、ゲームが終わって帰る最中にも、あの食べ物はプリン体多いのかどうかとか、塩から好きなんだけどやばそうみたいな話をしてて、ちょっとしめしめと思いました。で、結構ですね、会場でなんかこのゲームは売ってないんですかとか、どこで買えるんですかっていうふうに言われて、ああって、これ実際売ったら買ってくれたんだなって思うことが、まあまああったので、まああと、そのテストプレイで遊んでくれた人の多くが、これはちょっと売った方がいいですよみたいなアドバイスをもらえたので、ちょっと次のゲームマーケットあたりで本格的に作って販売したいなと思っています。絵は当然いい絵を用意して何とかしなきゃなと思ってるんですが、まあ、今回のその通風すごろくの料理カードに描かれてる絵は1個その15秒から30秒くらいでパパッと描いたやつなので、確かゲームマーケット1週間前くらいに絵は用意したんですよね。なのでこれはもちろん綺麗に描き直さなきゃいけないなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとコンポーネントというかゲームの面でもいろいろ修正しなきゃなって思っている点もいくつか上がってまして、例えばその今回そのゲームマーケットで僕がずっとインストやってたんですけれど、ゲームのインストをしてたんですけれども、 インストしながらですね、例えばその私有してくれた人がこのよりプリンター低そうと思って撮って、いざめくってみたら、うわめっちゃ多いじゃん、なんでっていうことが多かったんですね。でそのなんでにちょっと説明というか回答を用意しなきゃいけないなと思ったので、僕はそのインストをしながら、あ、その食べ物はですね、実はこうこうこういう理由でとか、例えば卵は実はプリン体ゼロ食品なんですよね、つって。それで、さらに砂糖もプリン体を含んでいないので、プリンっていうデザートあるんですけど、まあそのか知ってると思うんですけど、プリンは実はプリン体ゼロ食品なんですよ、みたいな、バーンみたいな感じで、ずっと一日中ベラベラその僕のうんちくを披露してたんですけれども、これ、僕がその製品化した時、僕がその場にいつも行ってインストするわけにはいかないので、なんかその喋ってくれてるアドバイス、このカードの裏に書いたらどうですかって言われたんですね。もうそれはもう採用って感じで即いただきました。まあ言うなれば通風のうんちくをフレーバーテキストで載せるってところですね。まあそういうカードゲームもないと思うので、これも新鮮でいいなと思って、ちょっと今からでもそのフレーバーテキストの内容を、まあ、ちょいちょい今書き溜めててワクワクしています。はい、何だったっけな、確か説明した時、あん肝の酒蒸は実はめちゃめちゃ通風エリートで、このゲームプリン体の最高値は5なんですけれども、数値換算すると8はくだらないから、だけど8にして試しに遊んでみたらゲームが崩壊するから諦めたんですよね、みたいな話をしたら意外と受けて、それカードに書くと面白いですね、みたいなことを言ってもらったんだっけな。で、次。あ、これはあの、昆布さんから直々にアドバイスいただいたんですけれども、このゲーム、その、準備がちょっとめんどくさいんですよね。その、料理カードが60枚もあって、それを各マスに確か3枚、5枚忘れましたけど、もう1ヶ月触ってないですからね、2、5、6。確か3から5枚、その、60枚の中選んで並べなきゃいけないんですけれども、モノクロだと、その、カードの、料理のなんだっけ、値段を1枚ずつ見て配置しなきゃいけないので、結構めんどくさいんですよ。なので、その、カードの値段ごとに色分けすると、これ準備するの楽ですね、っていうのもアドバイスしていただいたので、ちょっとそれもやろうかなと思っています。なのでまあ片面はカラー確定なんですよね。はい。であとはまあその料理のプリン体量の見直しですね。このゲームその実際に遊んで通風とプリン体のことにも詳しくなってもらうっていうのも一つの目的なので、シリアスゲームの側面もあるので、まあそこのデータに間違い許されないなと思っていて、だけどそのまあ食べ物に含まれるプリン体量っていうのもそうですね、食べ物に含まれる痛風になるリスクですねっていうのは意外と複雑でして、実は単純にプリン体量だけじゃないんですよね。例えばその食べ物が酸性かアルカリ性かっていうのもその痛風に関わる大きなパーソンですし、それだけじゃなくて抗酸化作用っていうその酵素、抗酸化作用っていう効果を発揮する、例えば酵素とか構造、なんか分子の構造っていうのもあるらしくて、意外とそのこの食べ物はプリン体めっちゃ多いからプリン体値4とかやっても、実はその食べ物がその痛風になりづらくなる別の効果を持っていて、それがプリン体量を上回るってこともまあまあ後で調べたらあったので、ちょっとそれも含めて調べてプリン体の量を改めて設定して、で、それをまあ、またフレーバーテキストのところに書くみたいなことも作業もしなきゃいけないんですよね。なので、今日夜いろんな食品でなんかその痛風リスクについて調べてます。まあ、例えば、鮭とか、魚の鮭ですね。アイソン確かプリン体量そこそこ多めで用意してたんですけど、まあ、プリン体量は多い、魚類だけあって多いんですが、実はそのお肉のピンク色の色素に強い抗酸化作用があるっぽいので、これはプリン体ちょっと位置下げねえとなみたいな調整が必要になって、そんなのがいっぱいあるんですよね。確かブロッコリーとかもプリン体4で設定してたけど、実はアルカリ性で抗酸化作用もあるから、ちょっと4だと多すぎるとかもあるし、まあってな感じで ちょっと今いろんな食品のプリント量を改めて見直してます。なのでまあ自信を持ってこのゲームを遊べば痛風について勉強できるよっていうのを言えるくらい頑張ろうと思っています。まあ、言うてもね、あくまでゲームなので、ちょっとその辺はそのゲームの調査のために誇張した表現が含まれますみたいな説明文は書かなきゃいけないなと思ってますが、はい。で、あと、まあ、絵柄は悩み中ですね。ゲームの絵柄ですね。まあ、痛風っていうのをどういう風に伝えればいいのかっていうのもあるんですが、まあ、一番気にすべきところはユーザーですよね。どういう人たちがこの痛風すごろくにピンときて、そういう人たちが好きな絵柄をさらに描けると、なんかこう、相乗効果でより手に取ってもらえそうになるんですけど、やっぱりこのゲームはその、ゲームマーケット会場でも、年齢が上の人が特にその目を引いたので、だいたい30代後半からそこから上の世代の人たちに受ける絵柄を持ってきたいところなんですけど、ボードゲーマーでそういうのが好きな人たちのあれも絵柄っていうのもちょっとわかんないから、ここもちょっと野崎くんに改めてリサーチしてみようかなと思ってます。で、まあ自分の趣味というか自分の描く絵柄からして、どうせ可愛い系になりそうだなっていうふうにもちょっと思ってるんですよね。こんな感じで悩んでるんですけれど、多分他人に任せるってことはしないと思います。いろいろややこしくなるのは知ってるので。まあ大体痛風すごろくのことはこんな感じなんですけども、いやー実は今回のゲームマーケットで一つ大失敗、気合を入れて用意したのに一つ大失敗したことがありまして、何かっていうと、その前にちょっとその前提を話しますね。サークルカット問題ってやつがあったんですよ。サークルカット問題、何かっていうとですね、僕が忙しい中頑張って夜なべして書いたサークルカットをですね、その今回の痛風すごろくとチャマさんのグッズ販売に関するサークルカットですねを書いて、いざ野田国くんとチャモさんのいるその LINE のグループの部屋に流したらですね、なんと野田国くんから NG がかかりまして、まあなぜかっていうと、まあちょっとチャモさんをディスってるような内容だったんですね。まあいじりは良くないし、これだとチャモの販売がメインみたいになっちゃってるみたいな感じで書き直せって言われて、はぁって。で、僕としてはそのサークルカットは今までのサークルカットの中で一番いい出来だったと思うんですよ。でも時間もないし、じゃあどうすりゃいいんだよって言ったら、じゃあ俺が書き直すからって言って、野田国が書き直すよって言って、もうしょうがないからデータを渡して、あいつが書き直したら、まあまたクッソみたいなサークルカットを出してきやがって。で、まあしょうがないからそれでサークルカット行くことになったんですけど、それがもうめちゃめちゃもう僕の勘に触ってですね、もう二度とモテゲー男子教室ではサークルカットは書かんってその時、僕に言わせたくらいだったんですけど、でしかもそのサークルカットを書く直前まではチャモさんがなんか任しちゃってごめんねみたいな感じでちょっと下手に出てたんですけど、僕がそのサークルカット書いてできたよって見せた時からしばらくチャモさんが沈黙するっていうことになりまして、あ、これはやっべえなーって思ってたんですけど、まあその反面ちょっと面白くなってきたぜってちょっと思ったんですけど、まあそんな感じ、いさこざがありまして、で、ちょっとそれがあまりにも悔しかったんですね。その、自信作のサークルカットが世に出ないっていうのが。で、そこでちょっとピンとひらめいたことがあったんですよ。何かっていうと、実はちょっと前々からチャモさんが、そのモテゲー男子更衣室のサークル T シャツ作ろうって言ってて、言ってたんですけど、僕はちょっとめんどくさいので、適当に無視を決め込んでたんですね。で、あ、なら作ってあげようって思いまして、僕は、そのボツになったサークルカットをユニクロを利用して T シャツを作ったんですよ。真のサークルカット T シャツってやつを。で、それを着て、それを当日上着の下に着て、で、当日、チャモさんが、まあ僕の理想のタイミングは、その痛風すごろくの CEO をチャモさんも参加してやってもらって、チャモさんが尿酸値タワーですね、尿酸値タワーを一番成功させなきゃいけないってタイミングで上着を脱いで見せつけるっていうのを ずっと頭の中でシミュレーションして、いざ当日になってやろうと思ったんですけれども、なんとですね、チャモさんが試遊の途中でちょっと自分の販売の準備とかコスプレの準備もあったりして、そして抜けちゃったんですね。で、それ以来チャモさんは販売ブースの方で自分の販売に専念しなきゃいけなかったので、まさに機を逃してしまったんですよ。当日ちょうどこの収録してる前半部分でその部分があるんですけれども、チャモさんの代わりに僕がそのプレイを引き継ぐって形であったんですけども、あの時の絶望ったらなかったですね。で、まあしょうがないので、その上着を脱いでチャモさんの販売してるところまで歩み乗って見せつけてやったんですけれども、まあ僕としてはですね、当日その真のサークルカット T シャツを見てチャモさんが泣いて切れて、もう全てを投げ出して帰るくらいのことを、そのくらいの修羅場を期待してたんですが、で、またそれによってその僕はそういうことを計画してるんだって彼女に話した時に、彼女はちょっと遊びに来てくれるみたいな話もちょっとあったんですけれども、修羅場が怖いから行くのやめるっていうこともあったんですよ。まあその彼女が遊びに来てくれること以上に僕はこの修羅場を期待してたんですけれども、まあそっちの方が優先順位が上だったんですけども、そのチャモさんにその T シャツを見せたらですね、あ、それってあれじゃんみたいな、めちゃめちゃ反応薄かったんですね。はぁって、えって、チャモさん全然怒んないのみたいな感じだったんですけど、どうやらですね、どうやらチャモさんはそのサークルカットの件はそんなに怒ってもなんともなかったらしくて、え、これでいけばいいじゃんくらいに思ってたらしいんですけど、結局過剰反応してたのは野沢邦くんだけだったみたいなんですよね。またあれですよ、僕とチャモさんの連絡を取る機会が少ないのを利用した印象操作が野沢邦くんの手によって行われてたんだなっていうことで、また野沢邦くんの不信感が僕の中で募りました。はい。で、しかも、その、当日着てた、その、真のサークルカット T シャツの、チャモさんのイラストがですね、なんか、当日チャモさんは、実は金髪の、なんだろう、ウィッグをかぶって、赤ずきんの格好をしてたので、真のサークルカット T シャツの中のチャモさんに似ても似つかなかったんですね。その上、なんとその当日手伝ってくれてたリドリーさんの格好が、ちょっとその真のサークルカット T シャツの中のチャモさんに似てて、これ絶対私だと思われてますって、ちょっとチャモさんに軽く怒られるというか不満を言われるという事態になりました。はい。まあおっぱいのサイズは全然違うんですけどね。はい。まあそんな感じで、まあいろいろ挑戦して成功もあり失敗もあったゲームマーケット2016春でした。で、まあ、その、ゲーマーが終わって、居酒屋でそんな収録とかして、で、その時になんかこう、実はリドリーさんも、なんか今、ゲーム作りたいんですよね、みたいなこと言ってて、まあ、リドリーさん自身、その、学校の、もう卒業したけど、僕の後輩でもあり同じ大学なので、そこでなんか、卒展で、ボードゲームを前回作ってて、確かあれですよね、前、ラジオの収録でもやった、なんだっけ、メリーさんっていう、スマホと、なんだっけ、プロジェクターとか使った、なんか、追いかけっこのボードゲームみたいなのをやってて、で、今度はちょっと一人でボードゲーム作ってみたいなって言ってたんで、まあ、もし、うまくいったら、うちのブースで出してくれたらいいなっていうふうに思ってます。はい、なんだっけ、リドリさんのそのゲームが、お酒を進め合って相手を潰し合うみたいなゲームを考えてみたいですよ。はい。だいたいそんな感じですかね。この間話した内容としては。じゃあ、そろそろ終わりますか。告知、半年ぶり。モテゲー男子更衣室は、更衣室はシーザーブログでやっています。Google 検索でモテゲーで検索すると、Google 検索でモテゲーで検索すると、モテゲー男子更衣室のページが出るので、そちらから聞いてください。ポッドキャストに登録しています。iPhone のアプリでポッドキャストアプリを落として、モテゲーで検索すると、モテゲー男子更衣室が出てくると思うので、そちらで聞くと便利です。Twitter やっています。 ツイッターでモテゲーで検索すると黄色のバッグにドット絵の僕らのイラストがあると思うので、そちらをフォローして意見と欲しいです。最近ではもうほとんど僕のポケモン感想用ツイなんだろうアカウントになっています。以上。はい、なんか野沢くんも一時期忙しい忙しいって言って、だけどもうその忙しい大きな仕事も終わったみたいなので、未来館だっけ、僕もまだ行ってないですけれど、なのでまあ十分取りためてる分のラジオは更新できる余裕はあると思うんですけれども、全然アップしてくれません。なのにホラーボードには出るしね。はい、まあこれで野沢くんがこれを公開して刺激になってはまたアップしてくれればいいんですけれど、それでもアップしてくれなかったら本当にこのラジオは僕一人のものになってしまいますね。とりあえず話す予定なのは今のところポケモン、アニメのポケモンを進める話とかもしようと思ってるけど、ボードゲームの話はいかんせんできないので、このままだとこのラジオマジでボードゲームラジオじゃなくなってしまいます。まああと次のゲームマーケットまではその2フーズ頃こう本格的に製品版にするってことで、今野沢くんにどういうところの印刷所使えばいいのって聞いて、まあマインドとかいいんじゃないみたいな感じに言われてて、マインドでなんかそのゲームを作る相談会みたいなのもやってくれてるみたいので、一度そういうとこにも行ったりとか、まあ実際にそのボードゲームを製品化というか、まあ本格的な形で出すっていうところの話もできたらなぁと思ってます。はい、だいたいそんな感じですかね。野沢くんのゲームマーケット感想とかもいろいろ聞きたいんですけれども、はてはて彼が動いてくれるかどうかです。はい、じゃあ切ります。生徒2の佐々木でした。さよなら。ちょっとすいません、ちょっと大事なことを言い忘れてました。というのがですね、告知です。2016年6月14日火曜日、もう来週ですね、の18時半から、20時45分までの間に、ゲームマーケット2016春、括弧プラス2016神戸のサンプル提供ゲームをプレイする会っていうのがスイッチゲームズから、あるんですけれども、そちらに、ツーフズゴロクのインストで参加したいなと思っています。これがですね、でも予約分は全部埋まってて、飛び入り参加もあるけどみたいなことを書いてあるんですけれども、もう来週なのでちょっとこの告知が公開、この公開が当日までに間に合うかどうかはちょっと怪しいんですが、場所がですね秋葉原のロール&ロールステーションであるみたいですね。でこちらに参加する予定です。本当にその通風すごろくをインストするために行きたいなと思っています。でもなんかどうせ言っても他の人との人数合わせで他のゲームを遊んだりとかもしなきゃいけないと思うんですけれども、まあかといってね、その予約分が18名って決まってて、で純粋にこれはその新作ボードゲームを楽しむ会なのにインスト目的で行くなんてずるくないかと言われるかもしれないんですけど、いや僕より先に予約しなかった意識低い人が何言ってるのかなっていう感じですよね。まあっていうのは冗談で、まあ多分なんかこう自分のゲームのインストばっかやってるのもずるいと思うんで、なんか他のゲームも遊んだりすると思います。それで遊んだらその話もまたラジオでできますしね。ってな感じで、見てみると参加者はまあ、野沢くんには当然いるとして、あと、驚いたのが草場淳さんがいますね。あの、有名なボードゲーム研究家の、ちょっと緊張します。あとは、風花さんですかね。スモールシッパーから本も出したりしてる。知ってる顔ぶれだと、そんな感じ。はい。なので、このラジオ聞いてて、当日行くって人は、通風すごろく遊んでくれたら嬉しいなと思います。あと、さっきラジオを聞き直してみたら、真のサークルカット T シャツを着て、 その中のチャモさん、その、真のサークルカットのイラストのチャモさんに似てて、似てたのはリドリーさんで、で、そのことに対して不満を言ったのをチャモさんって言ってたんですけど、言い間違いでリドリーさん本人ですね。はい、そんだけです。じゃあ、今度こそ本当に、生徒2の佐々木でした。さよなら。